77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年3月13日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と、
おしゃべり大好き元気な高校生秋山大輝です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
やってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。なぜかアシスタント秋山大輝さんです。
はい、よろしくお願いします。2回目です。よろしくお願いします、
ここ数日テレビ三昧、
いやーありがとうございます。NHK、昨日ですね。
あ、昨日は、はい、長崎では NBC、
はい、
で放送されました新窓を開けて九州、
はい、
九州全域で放送されてます、はい、これね、
はい、あれからの僕秋山大輝2023という作品が放送されました、う
ん、ねえ、
あ、はい、
だから大輝15の春とのこうなんか対比っていうか、
ありますね、
企画があったんで、うん、やっぱりあれな、 成長しとるな、ね、
大気15の春の時はまだ歩いてなかったですけど、今回では、うん、今回の作品では歩きましたね。
すごいさ、やっぱ幼いよね、
声がですね、もう全然違う、
声違うね、
はい、あれもう5年前のドキュメンタリーなんですけど、全然声が違うんですよね。
やっぱこう比較してみるとやっぱりの違うもんね、うん、
びっくりしました、はい、
びっくりしましたね、
はい、
ご立派になられて、
いやいやいや、ありがとうございます。あので、今回はですね、歩行器だけじゃなく、うん、なんとこの上根さんとラジオ、僕のコーナー、うん、秋山大輝のラジオしゃべりのコーナーの収録の様子も撮っていただいて、
そう、
上根さんもちょこっと出演していただきました。ありがとうございました。
ちょこっとが結構出てたね。
そうなんですよね、
びっくりしましたね。
ありがとうございました本当に、はい、
本当は俺を追ってたんじゃないか
僕を追ってるつもりでいたんでしょうけど、う
ん、なんかそんな感じの映像でしたね、
はい、結構、はい、
2
人出ましたね。
まあ本日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、そういうわけで記念すべき199人目のゲスト様なんですけども、盲学校に通う中学1年生、全盲のピアニスト、ゆなさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうもどうも。全盲という紹介の仕方は正しいんですか？
はい、ですね。
それでいい。
はい、
うん、なんかこう何が正しいのかなってちょっと気使ったりするんや、
うん、
でもその東京のさ、全盲の彼と一回電話でつないだ時にも最初に確認したら、
はい、藤岡さんですね、
うん、もう目が見えないっていう表現でいいですからっていうお話をされてね、うん、
やっぱでもね、ラジオって声だけの世界だからね、うんうん、関係ないんですよね、
うん、今はその中学校、なんていうの、なんだっけ、
盲学校、
どんな感じなんですか？
まあ、学校は人数が16、うん、まあ、卒業生含めて16名って少ないんですけど、
うん、
まあ、みんな個性豊かで明るくて楽しい学校です。
なるほど。日常的にはもう小学校からずっと通ってて、
はい、
ってことは6年7年目、
はい、
うん、
同じ校舎やろ、
はい、
でほぼ同級生、みんな仲間はほぼ一緒。
同級生が小5の時までいたんですけど、うん、そこから転校しちゃって、それからずっと一人でですね、はい、あ、
ゆなちゃんの学年は一人の？
はい。
それ寂しいな、
うん、
じゃあ中1は1人今？
はい、1人です。
男子女子なく1人？
はい、
1人、
うん、でも県内にはもっとたくさんいそうな気もするんやけど、
うん、
どこ行きよるん？
どこ行ってるんでしょうね。
謎のままね。
謎にしときましょうね。
ねえ、そうなんだ、ね、
うん、
県内に1つやろ？
はい、県内に1つです。
1つよね。
うん、
日常的にはお家から通ってるんですか？
月曜日はお母さんが家から送ってくれるんですけど、うん、それ以外は寄宿舎で過ごしてます。
あ、そしたら月曜日の朝から送ってもらって、
はい、
で金曜日の夕方とかまた帰るわけだ。
はい、
毎週帰るのかな？
毎週帰ります。
あ、なるほど、うん、
寄宿舎楽しいですか？
はい、楽しいです。
なんか悩みないですか？
悩みは、まあ、特にないですね。
ないです、うん、ご飯美味しいですか？
美味しいです。
へえ。さっき打ち合わせの時に、
うん、
ご飯の時間の話してたんですけど、
はい、
うん、
ご飯ね、
ご飯何時でしたっけ？
5時45分です。
早いね。
でも上野屋さん的には別に抵抗ない、う
ん、てこない、うん、まあね、上根さん寝るのが早いんで、
うん
うん、
6時台には食べたい。
ああ、じゃあ今日大丈夫なんですか？6時ぐらいまでありますけど。
いや、月曜日はもうこれ諦めてるんですけど。
諦めてる。
本来であれば6時台に食べたい。
ああ、
うん、で怒られます。
怒られる、うん、早すぎると。
いやいや、
んなんで、
ん、いや、女房も仕事してますから。
うん、なるほどなるほど。
無理って言われます。
そうですね。まあね、うん、仕方ないとこありますね。
そうね。小学校から中学校になって何か変化ありますか？
変化は、なんだろうな。自分 勉強の内容が難しくなったっていうのが一番ですかね。
何が一番難しくなったの？
自分が苦手なのは、うん、まあ、1学期に超苦手だったのが英語、うん、
英語
がすごい苦手でしたね、う
ん、英語って中学校から始まるんやろ？
いえ、小3からでした。
そうね、小3からありますね。あのね、なんて言ったらいいのかな、小学3年生の時から月に1回ぐらいは ALT の先生が来て、うん、総合という授業の名でやってましたね。僕も
私毎週来てました。
大毎週、おすごいね。
その先生、
はい、 LT の先生が毎週、
僕が小学校時代の時は月1やったような気がするな。
でも最近ってどっちかっていうと会話系じゃないの？
あ、確かに会話が多いですね。
会話多いやろ、はい、じゃあその楽しいんじゃないの、会話がどんどん。
まあでも結構スペリングも書かないといけないところは結構あるので、そこもは自分リスニングは得意なんですけど、うん、書くのが本当に苦手で、
あ、
記号問題でテストやっと取れるみたいな。
それはまあどうでもいいんじゃない？だから聞き取りは結構できるんやろ。
はい。
ね。
うん、
でお話もある程度はできるんやろ。
まあはい。
まあ片言の英語ぐらい。
片言ですけど。う
ん、でもお話はなんとなく、どっちかといえば聞きが得意やろ。
はい。
聞けてお話がある程度できて。
はい、
それでいいと思うけど、
まあ、LT の先生来てるときは英語の先生に目でヘルプ伝えてどうしたらいいですかっていうときはあります。
目でヘルプ、
なるほど。へ、楽しそうだけどな。我々の時の英語とは随分違ってたんじゃないかな、違ってきてるんじゃないかな。
そうですね、やっぱこうなんかこう会話しないといけないようなね、もう身近に外国人がいるかもしれない世の中なんで、
うん、もうまさにね、そんな時代ですよ。でもその書き問題がなかったら英語楽しいの？
書き問題なかったら、はい、最近は結構書けるようにもなってきてるので、
うんうん、
まあ、少しずつ自信はついてきたかなって感じです、
ね。いや、いいと思うよ。ねえ、じゃんじゃんやってくださいよ。
うん、
ねえ、いっぱいお話できるようになるといいよ。
うん、
まあそんなゆなちゃんですけど、秋山くんとはどうやって出会う感じ？
秋山くん出会ったのが小5の時に自分のコンサートみたいなのがあって、
うん、
その時に秋山さん来てくれてて、うん、でそこからご縁がつながった感じになります。
小5はどこで講演会、
ね、はい、皆さんが言った通りでございまして、諫早図書館で、
うん、
ゆなさんがコンサートをした時にですね、うん、僕が見に行ったんですよ。それがきっかけで初めて会って、そこからご縁がつながったって感じですね。まあ、ユナさんのコンサートっていうのもあったんですが、ユナさんがこうケーブルテレビでドキュメンタリーとして放送されてた映像が NHK ワールドジャパンという世界に出てたっていうこと で
秋山さんも出た
いですね。僕も先日出ましたが、はあ、ユナさんが2年前にもう出てたということで、そこでこの図書館でもその作品を放映するよっていうのも、うん、とセットにユナさんのコンサートがあったっていう感じで、僕も行かせていただいて、そこでご縁がつながったということですね。
いや、何気にさ、この諫早のさ、ちっちゃなさ FM ラジオのちなのスタジオにさ、 NHK ワールドジャパンに出た人がお二人、
結構
すごいね。ある意味すごいね。
結構、はい、レアなんですかね、やっぱりね。
レアやろね、
うん、
ごっついレアやろ。
ごっついレア、うんうん、ですね。そうかもしれないですね。うん、まあでもね、ゆなさんとそこから出会って、
うん、
ね、東京パラリンピックのね、諫早市最下地区したね、うん、ゆなちゃんね、
出ましたね。
その時もなんかゆなちゃん歌ったんやろ？
一緒歌いましたね。秋山くんも歌ってましたよね。
僕歌ったね。ゆなさんが手話をしてくれて、さだまさしさんの命の理由という歌を僕が、ゆなさんが手話をして僕が歌うというのをして、まあ僕はもともとその司会をするということで、
うん、
来てて、ゆなさんがオープニングアクトと最下中の音楽をしてくれるっていうことになってたんですけど、うん、最後のエンディングで僕が歌うってことになりまして、
うん、
ゆなさんがその時に手話に初挑戦したという、
はい、
そうですね、こともありましたね。
はい、
ね、ゆなさん手話やってどうやった？
覚えるのが大変でした。
うんうん、僕手話やったことないけどね、ゆな手話覚えるの大変やったろうなと思った、うん、ゆなさん
ね、
うん、
手話は手話で難しいよね。
うん、難しいと思いますよ。
うん、
細かい動きがありますからね、うん、覚えるの大変だったと思うんですよ、うん、
だから手話もいろんな手話があって、まあ、答えがないみたいで、
うん、
要はなんかこう気持ちを伝えるっていうなんかパフォーマンスなんで、
うん、
これが正解だっていう手話はないらしくて、
ないですね、
うん、
いろんな手話があるんですけど、うん、それでやってくれて、はあ、やりましたね、
うん、
まあ当日雨だったんですけどね、いろんな
雨でした ね、
ね、いろんな方が来てくれてよかったね、ゆなちゃんね、
あれめっちゃゴーゴー言ってましたよね、
うん、土砂降りの日やったんですよ、
アーケードでやったんやろ、
はい、ただ台風が過ぎた後ぐらいだったんで、うん、とんでもないことになりまして雨がひどかったんですけど、まあ、夏休みだったんで、うん、いっぱい人来てくれました。
でも上野屋さんもそれが秋山くんを知るきっかけにはなったんよね。
ああ、そうですね。
それのいろんなこういうことがあって、うん、こういう人が出ててみたいな、
うん、
だから秋山くんの場合は僕は24時間テレビじゃなくてあの大気15の春か、
うんうんうん、
あれは見てたので、
ああ、なるほど、ありがとうございます。
おもろいやつおるなと思
って、そこからパラリンピック採火式で僕と上野さんコーナー始まったんですもんね。
そうね、そうそう
そう、うん、
でそっからなんかラジオが好きっていう情報をキャッチしたので、じゃあ上野さんのラジオでよければいいよって言ってね、
うん、1年5ヶ月ですね、初めてね。
そう、1回か2回のつもりやったんや。
73回今までやってますね。今週の金曜で74回、
ほぼ乗っ取られまして
はい、で上根さんといろんなところに行ってるうちに上根さんとゆなさんも出会うきっかけができたんですよね。
そうそう、
うん、
ねえ、
うん、
まあゆなさんとの出会いはその中村文明さんの講演会にお誘いをしてね、
うん、
で大輝くんが MC をやるのでウェルカムピアノを弾けますかっていうとこからよね。
はい、
まあ、そこもありつつその僕とウィネさんが伊佐杯図書館でトークショーした時にユナさんちょっと見に来てくれてたので、
あ そ, う、ね、
そこで、
うん、あ そ, うか、そこからやった、
そこだったんで、そこから
そこでユナちゃんのママに会って、
うんうん、
ね、
はい、文明さんのお誘いと社長さんいらっしゃい、今日の出演のオファーもしまして、
あそうやったね、
急展開でしたからね、たった一日でユナさんもバーッと世界が広がったと思います。
うん、でもやっぱりそうやってなんか不思議な縁でね、やっぱりこう出て行ったり人と会うとなんかがこう起こるんよね、
うん、いろいろありますね、
いろんなことがね、
うん、
だからまあプロの講演家である中村文明さんがね、
うん、
2人に感動してね、最初にね
感動されてましたね、
講演会始まる前から盛り上がってましたもんね、
うん、いや、ね、皆さんのピアノが感動的だったんですよ。
あとほらあの歌歌ったやろ、あのさだまさしの、
あ、はい、
うん、
歌いました、
あれ反則やもん、
うん、
あれはね
本当に泣きそうになってた方いましたよ、
反則です、そうそうそう、
うん、
あれはやばいですね、
うん、
ありがとうございます、
ね、あの歌好き、
はい、
ね、
うん、そこから ね、
ね
ずっと弾いてるってことで、
そう、
うん、
まあそういったのがきっかけで今度中村文明さんが一緒に活動されている佐藤ひらりさん、
うん、佐藤ひらりさん、はい、東京パラリンピックの閉会式、開会式、
開会式、
開会式、東京パラリンピックの開会式で、国歌
読唱
されたんですね、
うん、YouTube にありますよね、
うんうん、そこからですねすごいってなって、
で佐藤ひらりさんが今度9月の18日に、
うん、
大村にお招きして、
はい、佐藤ひらりさん、中村文明さんを大村にお招きして、
お招きして
行くんですよね、
まあそこに、ゆなさんと秋山大輝さんもお招きして、
あ、すいません、よろしくお願いします。
だからやっぱりその佐藤ひらりさんも全盲のアーティストでね、うん、だから相通ずるところがあって同じくやっぱりね、
はい、
全盲のゆなさんと佐藤ひらりさんが大村のシーハット桜ホールで出会うという、どうかな、
うん、
なかなかのシチュエーションやろ、
うんうん、ねえ、ゆなちゃん楽しみやね、
はい、自分全盲、同じ全盲の方と一緒に歌えるっていうのがすごく楽しみです、
うん
うん、 ね、どんな化学反応を起きるんでしょうか ね
え、どんな感じの展開にしようかなと思って今一生懸命考えてるんですけどね。なかなかいいホールなんで、
おう、ね、いろんなことができそうな気
がしますね。
選択肢はいろいろありそうだって感じですね。
なんか一緒にこうコラボできたらね、いいですよね。
はい、はい、
ね、楽しみ、
楽しみです、
ね、え、あれ国歌斉唱やるかもしれないね、もしかしたら。
国歌斉唱2人でですか、
ね、いや、そう、ピアノ弾く、
ピアノですか、
うん、
弾けるかな、
うん、練習しとって、
じゃあ練習しとこう、
うん、練習してピアノ弾きながら一緒になんかできたら面白いよね。
うん、そうね、今のうち練習してたら結構いいんじゃないですか。そのコラボできる可能性上がると思いますよ。
うん、
うん、
期待値大やね。
大ですね。
ねえ、まあそんなものも楽しみにしながら、それは9月18日の、祝日ですね、
うん、
大村シーハット桜ホールでお昼の公演になりますんで、うん、佐藤ひらりさんのピアノ&歌、
うん、
それと中村文明さんの講演会ということなんで、皆様お楽しみにという、
楽しみに、
ね、
うん、いやすごいですね。皆さんも上根さんとつながることでいろいろやっぱり行くんですね、今後もね、
強引に行くね、グイグイ
グイグイ
グイグイ行きます、
うん、
だからやっぱり可能性を見つけたらもうグイグイ行くんで、
うん、
うん、
可能性ですね。
そう、
うん、やっぱそしてこのね、中村文明さんも稲さん、すごいねって言ってたし、
うん、
ひらりさんと稲さんの共演を文明さんももちろん楽しみにされてると思うんですよね、
うんうん、
ね、
で2月の11日の日に諫早で文明さんの講演会あって、
はいはい、で中村文明さんが講演されてる時に、うん、ひらりさんの話になって、まあ、稲さんと僕がいらっしゃって、
う
ん、来てて、ユナさんと僕が会場に行ってたんで、まあ、ユナさんがいるってことで中村文明さんがひらりさんの話をされてて、
ね、
それでなんかこうね、呼びたいよね長崎にって言い出して、
年内に行ってね、
うん、そしたら叶ったという、
そう、あっという間でしたね、
うん、早いですね、
すごいですね、
あっという間、
うん、決まるのが
早い、日にちがその9月18日しかないという、
うん、
だから佐藤ひらりさんと中村文明さんが2人同時にスケジュールが合う日っていうのがもうそのタイミングしかなかったんで、
うん、
じゃあそこであの使える会場を逆に探して、
うん、そしたら今回は大村ということで、
うん、
うん、
園田さんって市長さんいらっしゃるんですけど連絡してた、
うん、
桜ホール空いてませんでしたって言われてすぐ調べたら空いてたんや、
あ、
その日がスコンと、
うん、
びっくりしました。
びっくりしましたね。
うん
うん、
まあそんなんで、
はい、
ね、いろんなことができると思いますので、ね、
はい。
さあそんなゆなさんですけど、お勉強も結構するんだけど、
はい、
お勉強してないときは何してるんですか。
勉強してないときは、まあ、スマホをしたりとか、うん、長崎ベルカの試合観戦に行ったりとかします。
なるほどなるほど。スマホは、
はい、
みんなと同じスマホ。
はい、iPhone で、
iPhone で、
で、ボイスオーバーっていって文字を読み上げて、その書いてある画面上に出てる文字を読み上げてくれる機能があって、
うん、
でそれを使って私はスマホを、触ってますね。
それは iPhone はそのそういう特殊なアプリを入れなくても、
はい、
そういう機能があるわけ。
はい。
誰でも使えるわけだ。
はい。
へえ。これ私もそろそろ高齢化で。いろんなサポートがしてくれるスマホ偉いね。
知ってみる価値ありって感じです。
そうやね、
うん、
その東京の全盲の彼もそれでやってたもんね。
あー、やり取りね。
そう
ね、
そう、
うん、
でその彼とは最初ズームでつながってで、あのフェイスブックでもお友達になりましょうよみたいに、じゃあって言ったもののどうするんやろうって思ってたんやけど、でも全然問題ないっすよ、
うん、
ね、
それがあったんでね、距離が離れててもできたっていうのがありますから、
うん、
皆さんもそれを使って可能性広げれると思うんですよ、
うん
うん、
どんな感じで読み上げてくれるわけ。やってみろっちゅう話やね。
そうね、
どこにあるんやそんな機能、
まあ、iPhone の設定とアプリの中で
設定の中にあるわけ
の中にアクセシビリティっていうところがあって、うん、その中にボイスオーバーっていうところがあるので
読み上げるっていうやつ
あるね。
あ、ボイスオーバー、ね、
なんか知ってる、うん、
あるある。なんかそれはそれでやってみる価値ありそうな気がするね、
うん、
で入力はそれを聞きながら指でピピピピってする。
はい、ピピピピやってます。
へー、すごい能力。
すごいですね、
うん
うん、
便利よね。
便利になりましたね、
うん
うん、
だからやっぱりそうやって、まあ、秋山君の電動車椅子もそうやけど、
うん、
そうやってこうサポートしてくれる機械とかがどんどんできてきてくるんで、なかなかこうハンディキャップをこうフォローしてくれる世の中にはなってるよね。
なってるね、皆さんね。
ですね。
うん。
展示は使うの？
はい、展示で。
展示は展示。
はい、展示です、ね。
そのスマホの読み上げ機能と展示ってどうなの？
ああ、読み上げ機能と展示ですか、
うん。
まあ読み上げれば読み上げ、まあ読、まあスマホ。どうだろう、なんか展示と、まあ、使いやすくはありますよね、やっぱみんなと同じように。
どっちが、
あの展示は結構なんか探すのが大変で、
うん、
やっぱ墨字といって、まあ、普通の字の方って、まあ、目で見てパーって見て、まあ、できると思うんですけど、
うん、
自分は結構夜で どこだって探さないといけなかったりするんですけど、
うん、
今スマホの読み上げとかだ、だいたいここら辺にこれがあるなっていうのを、
うん、
まあ、感覚で覚えることができるので、
うん、
なので探しやすかったりとか文字が打ちやすいっていうのはあります。
スマホの読み上げ機能がゆなちゃんの場合は便利。
はい、
なるほどね、
へー、
展示と相対するものなんやね、
うん、
へー、
すごい
すごいね、
うん、
iPhone ってすごいね。
すごいですね。
ねえ、
うん。
読み上げ。あのとこ行った。
あのとこ行ったらあで。
いのとこ行ったらい。
はい。
点は。
点も点って言いますよ。
どんな感じ？
普通に点って言います。
点って。
はい。
明るく？
明るい。
点とか言
う。そしたら多分認識してくれんと思う。
え？
点ってちゃんと言わないと。
いや違う違う、あの iPhone の音の言
い方、うん、どうなんでしょうね、
機械的な感じなん、まあ、独特な感じって言ったらあれですけど、
あ、
まあ、明るくもなく暗くもなくみたいな。
なるほどね。さあ話はつきませんが、後半も引き続き聞いてください。
聞いてください。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人チームレス、ホームページをご覧ください。
社長さん、よう金シャッターなったー。
令和5年3月13日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と、
おしゃべり大好き、元気な高校生、秋山大輝です。
本日は、盲学校に通う中学1年生、全盲のピアニスト、ゆなさんをお迎えしてお送りしておるところなんですが、ここでですね、私たちが勉強会やってる中小企業家同友会の諫早支部というところで、ダイバーシティ委員会っていうのがありまして、いわゆる多様性を考える委員会なんですけど、そこで委員長をされております太田明さんに登場していただきます。こんにちは。
こんにちは、太田明です。お電話つながってますでしょうか。
もしもし、
もしもし、
なんか聞こえが、もしもし、
あら、声が遅れてくるよ。いや、スタジオにいますよ。まあ、いつもね電話してますから ね、
はい。ゆなちゃんいかがですか。
いやー、すごくですね、あの、僕も前歌も聴かせてピアノとかも聴かせてもらって活躍はねしてますけども、こういったラジオでもすごくやっぱあの声に張りがあって自信パー打たれてる姿がすごくかっこいいなと思ってですね、
う
ん、あ、毎回ちょっと感動させていただいておりました、
ね、
あのピアノの歌曲って我々は音楽をするときに譜面楽譜を見ながら勉強するんですけどね、ゆなちゃんどうやってあの曲って覚えるの、ピアノは。
ピアノはピアノの先生にここを、まあ、で弾くよっていうのを、まあ、鍵盤に手を持って行ってもらって、
あ、
弾くときもあれば、なんか自分が好きな曲とかを弾くときは自分でビビって弾いて、うん、まあ、こういう感じかなっていうのを考えて、まあ、伴奏を自分で考えて耳コピーをして弾くって感じです。
そうだよね。だからやっぱりね、我々第一印象って目から入ってくる情報って非常に多いんですけども、ゆなちゃんの場合はやっぱり耳からとかまた違ったね、そういうところが入ってくるんで、耳でこの曲を覚える難しさ、僕も耳コピーってね、自分で音楽するとき例えばやろうと思ったらもうすぐ諦めて譜面見ちゃうんですよね。あ、すごい苦労をしながらもそういった音楽を覚えたりしてるのはすごいなというふうに思います ね。
だからピアノの鍵盤も、うん、あの目が見えてる人たちは、うん、白い部分と黒い部分とがあって、それでこう引き分ける。
そうですね、
発見と黒鍵ですっけ。
発見と黒鍵やね、うん、まあそれが、ゆなちゃんの場合は凹凸なのかな。
まあ、手で触って黒鍵を触って発見に行くみたいな。例えば2つまとまってる黒鍵があって、その真ん中がレだなっていうのを確認してから弾いたりとかをしますね、
うん、あ、そうかそうか、黒鍵と発見の位置もある程度規則的にはなってるので、ず、うん、全部に黒鍵発見が、うん、挟んでるわけじゃないから、
そうだね、
どの場所なのにね、まあ、最初そこの位置を確認して、パソコンのキーボードもF と何のとこだけポチポチってついてますもんね。
はい、
のとこだけね。
J だったかな、うん、J かどっかがついてました、
うん、あんま真面目に叩かないから僕も忘れちゃった、うん、
慣れてくるとやっぱり見えてないけど見えてるみたいな。ギターもそうやんか。
そうですね、あ、そうですね、
ギターのフレットも最初はほら指一生懸命見るけど、慣れてきたらどこを押さえてるか見てないよね、
は
い、
うん、だ、空間認識能力って多分すごく高いんだろうなと思ってて、
だからそれがこう横になったやつがピアノやろ。
ああ、そうですね、うん、
結構横に長いけどさ、
うん、
だからもう感覚的に自分のそのなんていうの、視野っていうの、
うん、
まぶたの裏側に全部あるんやろ、
うん、まあ、間違える時もあ間違えちったみたいな
例えばお部屋の中とかの、
はいはいはい、
自分のいつも住んでる、だからあの宿舎の部屋だったりとか、
はい、
ここに何があってあれがあってって分かるんでしょ。
はい、まあ、私完全に見えないわけじゃなくて、
うん、
影とかも感じることができるので、
うん、
それでもここに何かあるとかっていうのは分かります。
あー、なるほどね。
でも全く来たことない場所だったら、ここに何があるんだろうとか、
うん、
どこに行けばいいんだろうっていうのは分からないですね。
うーん、なるほどね。日常的に生活してるとこは大体把握できとるわけだ。
はい、
あと友達とかね。
はい、
ベロベロバーしたら分かるわけです、うん、こいつベロベロバーしよる
そうかそうか、すごい笑顔でなんかね、なんか喋ってても分かるわけか、顔もね、
は
い、あ、そうかそうか、
やっぱりその辺の感性がやっぱり耳が優れてるんじゃないの。
うーん、
やっぱり
豊かですよね、
うん、やっぱりこう神様ってバランス取っとるよね。
うん、うんうんうんうん、
秋山大輝先生もそうやんか。
そうね、
僕そうですけどね、
尋常じゃないくらいのトーク力、
喋、うん、りますよ僕。
だから ね体は、電動車椅子を使わないといけないかもしれないけど、
はい、
すごいやっぱ喋りたけてるわけよね。
喋ってます、
うん、ね、
ずっと喋ってます。
だからやっぱ全体バランスはやっぱ取れてるんだなって思う、
うん、
だから目が不自由な人ってやっぱり耳とか、
うんう
ん、なんかそういうのがやっぱ優れてるって話は聞くけどさ、
うんうん、だからすごくいい個性ですよね、
うん
うん、だ、僕もたまたま顔は大きかったからラジオでこうやっておしゃべりができてるんですけど。
そういうの徹夜でやれるんですか。
はい、そうですね、顔がでかいからです テレビでは画枠に入りきらないから私はラジオ向きです。
まあ、まあそんなことを考えてるのがダイバーシティ委員会。
違う違う、もっとやっぱね、中小企業家の中でやっぱりより良い、会社を作っていきましょうという目的に、うん、まあ、同友会を勉強している中で、うん、やはりそういうね、障害も含めて、年齢や性別、国籍、いろんな多様な方々を、まあ、雇用してですね、でそういった方々が活躍できる場所を、作っていきましょうっていうお勉強会をしているのがダイバーシティ委員会になりますね。
多様な人材、
うん、そうですね、
多様に対応する、
多様に対応します、
多様だけに、
多様だけに、もうなんか分かんなくなって漢字の変化が難しくなってきました。
でも特に今俺性別もさ、
うん、
ね、LGBT 問題もあるし、男性女性がもう境目がなくなってきてる、
うんうんうん、
だから今度あのミスユニバース の、はい、あのセミファイナルが長崎であるんですけど、運営スタッフは女性なんよ、うん、っていうルールがあるんだけど、女性と LGBT ってなってるから、
はあはあはあ、
だから女性もしくは LGBT で運営するっていうことになってる、うん、
だそういう国際基準というかね、うん、いろんな大会もどんどん変わってくるでしょうしね、
変わってくるよね、
うん、
だから今度セミファイナルが初めて、有観客でやるのが初めてらしくて、これはコロナがどうこうじゃなくて、
はいはいはい、
歴史的に初めて、
そんじゃあ今はもう本当最後の最後のとこだけだったんですね、
うん、みたいね、だからセミファイナルをやるんで、それが長崎会場だったから、
うん、
だから非常に貴重な体験かなというね。
大輝くんも行ってみるといい。
はい。うん、行けたら行きたいですよね。
あ、
うん、刺激があるかもしれないですね。
うん、
そうそう。また新たな出会いが
ある
か、ね、うん、まあそんなんですが、はい、短いお時間でした
っけ。あ、本当に短かったです、うん。あっという間でした。
ダイバーシティ良かったですか。
はい、あとはなんかちょいちょいお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
社長さん、いらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、進めてまいりたいと思いますが、
はい、
さあゆなちゃんいかがですか、ここまで。
まあ、すごくみんな話がすごく楽しいなっていうふうに思いました、ね、最初はすごく緊張してたんですけど、うん、もう緊張 もうしたことも忘れて楽しく話させてもらってます。
よかったです。今日はねスタジオにねママと妹さんとね、
はい、
一緒にスタジオ入っていただいてね、雰囲気味わってもらってますけど、
うん、
今一番楽しいことってゆなちゃん一番楽しいこと何？
長崎ベルカの試合を観戦することとか、
あプロバスケのね、
うん、長崎ベルカね、いいですね。
ベルカの試合のこうどの辺がこうエキサイトするとこですか。
まあ、ベルカはディフェンスとかオフェンスで曲が変わって、
うんうん、
私もすごく分かりやすかったりとか、うん、他にも、コートと観客席が近いので、
うん、
あとさっき見たように私は影が感じることができるので、
うん、
それで、あ、今この選手が走ってるなとか攻めてるなっていうのも分かってすごく楽しいです。
臨場感ある、
うん、
ねえ。あとまあね、あの賑やかな DJ の直哉さんがね、シュートしたらシュートどうのこうのって言うやん。
はい。
ね、ああいうのでこうシュートした瞬間っていうのが分かるわけやろ。
はい。
うん。あれでも点数はあんまり言わんよね、そういえば。
はい、点数はお母さんとか妹が今何対何だよって言ってくれたりとか。
ああ、言ってくれるんだ。
一クォーター終わったら。まあ、どちらかリードしていますっていうのを言ってくださっているので、そこはすごくありがたいですね、う
ん、なるほど、今度 DJ 直哉に会ったら言っときます。
うん、
ゆなちゃんが来てるときは定期的に点数言ってください。
実況スタイル変わるかもしれないですね。
え、
実況のスタイル変わっちゃうかもしれないですけど、まあでもいいことだと思います。
だってベルカもダイバーシティだからさ、
うん、
ねえ、だからそういうのもさ、 教えてもらわんとわからんとこやんか、
うんうん、
ね、だからそれはゆなちゃんだからわかることを、
うん、
ね、あるよね、い
っぱいありますね、
まあ、大工くんだからわかることもいっぱいあるやんか、
そうですね、ね、まあ、車椅子の世界だから分かることもあります
けどね、そうやね、でもそう乗ったことない人分からんもんな、
分か
ん
ないですね、
先だってあの北九州から来たそのね電動車椅子の
落ち水さんですね、
落ち水さんがね、
うん、
上野さん電動車椅子っていいよって
言ってましたね、いや僕もいいと思うんですよ、
ね、どうしてって言ったら、うん、楽
そう楽あのね言い方がどうかわからんけど手でこうハンドル操作するだけでどこにでも行けるので、
うん、
段差が厳しくなければ、
結構なスピード出るもんね、
バーンっていきますね、時速6キロぐらい出るのかな、
ピューっていくよ、
ピューっていく、
挑戦してみたらゆなちゃん
最初怖いかもしれんけど、慣れたら楽しいよ、
ぶつかって壊したら大変だ
スポーツは何かしてるんですか、
スポーツは、まあ、一応部活はあります、
うん、部活何してんの、
私はサウンドテーブルテニスって言って、
うん、
卓球と同じようなボールをネットの下で転がす感じの競技をしてます、今はちょっと部活ないんですけど毎年大会があってます、
ブラインドサッカーの卓球版みたいな感じ、
まあ、みたいな感じですね、
多分
まあ、ネットの下でボールをこう
転がす
ラリーをするという感じですよ ね、
ラリーをするよね、
はい、
うん、でこれ音がするやん球が、
はい、
うん、
うん、どんな音がするの、
なんかカラカラって感じの音が、カラカラ、
うん、
それでどっちに来てるっていうのを感じるわけだ、
はい、
どっか
どっか、
なるほど、ゆなさんの場合は、うん、まあ、影が見えてますし、
うん、
音があれば全然わかると思いますね、
ね
ー、うん、
アイマスクをつけないといけないんですよ、であのアイマスクつけずに練習してた時はもう 見ちゃうんですよね、やっぱりボールを見えちゃうから影で、だからアイマスクをつけた時がどうしよう見えねえなっていう、
あ、そっか、アイマスクつけるのか、
あ、そうか、 100% 見えなくなる
のね、うん、はい、だから音だけで判断するのも結構難しいところですね、
だからブラインドサッカーもそうだけど、うん、その見えてる人も参加できる競技なんよね、
はい、
その目隠しをすることで同じ条件にして、
はい、
試合できるからさ、
はい、
これはこれでダイバーシティですね、
ダイバーシティ、
太田先生、ねえ、面白いな、
うん、
これから何かやってみたいこととか挑戦してみたいこととかはいかがですか、
まあ、私はこれまでに多くの方と関わってたくさんの人に私の演奏を聴いていただいて、
うん、
まあ、みんな笑顔になってくれたらいいなっていうふうに思います、
素晴らしい、
素晴らしい
だからそのオリジナル曲とか挑戦してみたらいい、
はい、
うん、でなんとびっくりこのスタジオは結構 CD に開けるぐらいの音が取れるんですよ、
そうですね、
うん、だからまあここにピアノ持ち込むのは難しいかもしれんけど、なんかこう曲声は拾えるね、
例えばですよ、前ここに遊び歌シンガーの太一郎兄さんが来ましたけど、太一郎兄さんはギターでやってますから、うんうん、ここで音取りましたしね、
うん、
うん、で FM 再編で音源がありますし、ひろなちゃんもね、ね、ちょっとピアノを持ってこれさえすれば
運べるシンセサイザー系の電子ピアノ系がもしあれば、それを弾きながらスタジオで収録すること可能です、
うん、すごいですね、
だからそれを CD に焼いて1個持っとくとどこでもできるし、この FM 諫早でもじゃんじゃん流しますから、
じゃんじゃん流してくれるよ、うん、
だからそういう可能性も秘めてるので、
はい、作ってみようかな、
うん、作ってみたらいいよ、
はい、
うん、ぜひそういうのも挑戦していただきたいし、まあ、既存の曲のねいろんなレパートリーを増やすっていうのもだし、ね、君が代も練習してくださいね、
はい、わかりました
そうね、国歌とね、なんかオリジナルの曲作って、
ね、うん、
見て、うん、
なんか元気になるようなやつね、
元気、
はいはい、
メッセージをいただいております。
はい、ありがとうございます。
家庭科のあきこ先生からです。
あきこ先生
ありがとうございます。
こんばんは。
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 9月18日はおむすびコロリンのスタッフ15名全員で参加します。
ありがとうございます。
とっても楽しみです。
15名だと割り増しになりますね。
なんで、
いやそこ15名割り増し、
割り増しですか。秋山君と上野さんの生トークも楽しみです。
ありがとうございます。
そして稲さんのピアノもめちゃくちゃ楽しみ、待ってますということでね、いただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あのタラミのおむすびコロリンというお弁当屋さんがスタッフ全員行ってた、ね、店休んでいくんでしょうね。
はい、
さあ、あっという間にラスト3分のチャイムですが、
どうやったゆなちゃん、
すごい早かったですね。
そうやろう、ね、みんなそういう、
うん、
ね、
そうね、早いんですよねこの1時間以外と。
話してたらすぐ終わりますもんね。だって
すぐ終わるね。そう、秋山大輝ほとんど喋っとるしね。
僕前ゲストで出た時ほんと1時間あってましたもんね。
ねえ、
もうね、
またこれ収録版がですね 2,3 日うちには聞けるようになるので、ゆっくり自分で自分の声聞いてみてください。
はい。
さあね、また来週なんですけど、来週はですね、まあ、一つの節目として200回記念ということで、
すごいしね、
うん、
200人目のゲスト様はテレビ東京でですね、ワールドビジネスサテライトを立ち上げられて、今東京都知事の小池百合子さんがアナウンサーだった頃一緒にお話をされてて、そういう方なんですね。で今はもう九州に移住されていて、九州アイランド計画をね今企んでる方でございますね。そういった若林宗男さんをお迎えしてスペシャル番組でお送りしたいと思いまして、まあテレビ東京というところをですねわっと盛り上げた方なんですね。まあ、テレビ東京といえばカンブリア宮殿でございます。
来ましたね。
なんかまた一歩近づいた感じがね。
はい、来ましたね。
そうだから上野さんあんまりテレビ見ないんですけど、まあ、見るのがカンブリア宮殿と出川哲朗の電動バイクなんですよね。あと時々鑑定団、ね、それから孤独のグルメ、わかる？
はい、なんとなく。
この辺が全部テレビ東京なんですよ。
確かにテレ東だな。
だから上野さんはテレ東しか見てない。あ、でも NBC も好きです。
あ、NBC もよろしくお願いします。代表してお願い申し上げます。はい、
結構ね独特な世界観を出してるテレビ局のをわっとこう盛り上げた方が来られますので、ぜひ来週もねよろしくお願いいたします。さあ、ゆなちゃん言い残したことないですか？これ言ったかな、なんかなかったかな、大丈夫だった
大丈夫だと思います。
ね、バスケもねいい調子なんでね、
はい、
また応援行ってください。なんか目の前駆け抜けるときになんか風を感じるって、
はい、
ね、どんな感じ、
まあ、すごいなっていうのと、一生懸命走ってるんだなっていうのと、
うん、
特にお母さんに自分の一番好きな選手がいて、
うん、
期待を、おお、やった、前走ってくれてるっていうのがあったりとか、
ね、うん、妹さんもバスケ好きだよね。
はい、妹もベルカ好きなんですよ、
ね、好きな選手がおるんやね。
はい、
はい、さあということで結びのご挨拶でございます。ゆなちゃんもご一緒に、せーの、
また来週、
楽しかったです、
バイバーイ。